イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
ストリームスクラス
攻撃
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい
はい、
今回からオープニングの構成が少しだけ変わります。
はい、
じゃあ自己紹介いきましょう。
はい、ワクチン2回目打ちましたイカです。
はい、ライン漫画でホラー漫画ばっかり読んでいるリノリです。
はい、肩から白く長い毛が生えたオケイです。
怖っ
ホラーかな流れ的に
それ引っ張ったらどうにかなるん
だ。抜けましたね
なんか誰かの話でその毛引っ張ったらなくなっていくっていうか永遠に出てきてみたいな。
あ、都市伝説やろ。
何それ。
あ、都市伝説か。
そうそうそう、耳から出てるあの白いなんか毛みたいなのを、うん、なんか出てんなと思って引っ張ったら、
うん、無限に出てく
ん
の。
あれってなんかめっちゃ長いやんって思ったらふって目の前が暗くなるの。で、電気消えたみたいな、停電って思ったらもうその子は失明してました。
怖
っ。うん、怖いでしょ
っていう。
俺も肩の毛引っ張ってもうてんけど大丈夫
ちぎれたんなら大丈夫。
ちぎれましたわ。
四十肩になります
大丈夫です。まだ四十じゃないんで大丈夫です。
わかるそのうちわかるよ。
はい、ということでね、はい、今回からフリートークは、はい、誰か一人が持ってきた話題について語ります。
はい、
深掘りしていこうと。
深くなるかどうかわからんけど
そうですね、
喋ってみましょう。
とりあえずやってみようってね。
で、今回リノリさんがお話を持ってきてくれました。
はい、なんかまあ最近さ、なんかこう飲食店応援みたいな感じで、
うんうん、
ほら緊急事態宣言も明けたし、
そうですね、
まあ飲食店行こうと思って行ったんですよ、
うん、
平日ね、
はいはい、
一人で、
うんうん、
でまあ今のその地域に住んで長いし、
うんうんうん、
まあ、知らんとこ開拓してみようかなと思って、入ったんですよ。
うん、
思ったより開拓はできてないんや。
そうそうそう。全然。なかなかまあ、一人でさ、行けるタイミングとかもなかったから、
うんうん、
珍しく、一人だったんで行ったんですけど、
うん、
めちゃくちゃ、まずくて、
うん。
びっくりするぐらいまずくて、
入りからすると、美味しかったパターンや
けど。大発見みたいな。
美味しかった普通やん。ほんまに。
あ、だから話すまでもない。
行った店美味しかったなーって普通やけど、
ね、
こんなにまずい。食べたことなくてびっくりしてん私。
一番あれやなって言って。
まあ、ね。
何料理屋さん？
中華料理屋さん。で、なんか、エビマヨがすごい押されてて
ん。うん。
一押しって感じで、うん、どの料理にもエビマヨをつけるといいですよ、みたいな。
セットでエビマヨみたいな。
そうそうそうそう。
なチャーミングチャーハンみたいな状態。
どういうこと
や。チャーハンにチャーハンついてくる
それはチャーハンの店や。
ダブルチャーハンや。
ダブルチャーハンできる店やけど、まあそれはそれとして、そこはエビマヨがついてくるね。はい、
そう、うん。だから、あ、推しなんやったら食べようと思って、エビマヨと、うん、なんかそれにサラダがついてて、うん、で、あとは唐揚げ。
唐揚げ。
まあ中華料理屋さんやし、と思って、うんね、っていうセットを頼んだんですよ。うん
はいはいはい、
まず、サラダ食べたら、ぬるくて。
ぬるい？
ぬるいね。
ぬるいサラダ嫌やね。
サラダぬるいこと
ある？ドレッシングが酸っぱくて。
それは普通ちゃう？
いや、まあでも食べたことない酸っぱさやったから。うえって。
嫌な酸っぱさ。
そう。
腐ってんちゃうか系の。
で、まあ、エビマヨ、うん、食べてみたら、うんなんか生臭くて、
ああエビは怖いですよ。
ねえ、うん、
ああ湯がききれてないみたいな。
かな、うん。で衣もベチャベチャしてて、
衣もベチャベチャして、まあエビマヨのマヨでベチャベチャすることあるけど、そういうベチャじゃないや。
多分ね。
油系のベチャなの。
多分ね。
そうそうそう。うん、なんかうんカラッとはしてない。
はいはいはいはい、
全くもって。
ああなんか鋭角なカタカナ使ってなさそうな。わかるわかる。
で、唐揚げは、うん、辛くて。
辛い？何辛い？
塩辛い。
ああ、味が濃すぎると。
そうやね。
いい感じのスパイスで揚げました系の辛さではなく、ただ塩辛いみたいな。
そうそうそう。でもまあお客さんおんねん。普通になんか何人かお客さんおって。
おっさんばっかりじゃなかった？
まあおっさんばっかりやったな。
あの、はいはいはい、もう味覚が死んできてる。
で年配のおばあちゃんが切り盛りしてた。
へえー、まあもう地元のお店って感じやね。
まあまあまあ
それはなんとか美味しくできひんのかな。
うん、そうね。
いやでもね、エビはね、怖いよ。エビの話題でちょっと俺も嫌な思い出があって、はいはい、まあ、某有名なカレーチェーン店やってんけど、出張行ってて、
うん、
で、出張先の、その、まあ、客先で仕事をしてた時に、うん、そのすぐ近くにそれお店があって、
はいはい、
で、まあ、みんなよく行ってたんですよ、その同僚たちも含めて、
うん、
なんだけどその時たまたま俺一人でちょっと間が空いたから、うん、昼飯食ってきますって言って、
はいはい、
行ってきて、そのエビの、
うん、
エビカレー的なやつ
あるよね、
あると思うねんけど、まあ、それのなんかエビカツも入ってればなんかそのボイルしたエビも入ってるような
エビ尽くし、
そんな感じのやつを頼んだことがあって、
うん、
ただその時そのボイルのエビを一口噛んだ瞬間に明らかに違和感というか、
うん、あるよね、
なんかな、まあそれも生臭い系やってんけど、
あ、
やばいこれと思ってペッて吐き出して、
うん、
でとりあえずそこの近くじゃないその米の部分だけ食って
ちょっと食べたんや、
まあ、まあ結局エビが多分物が悪なってるんやろうなと思ったから、
あ、
もうしゃあないから、
何も言わんかったの、
何も言わへんかった、
うん、
けどまあこのままなんかその残して出てもまあ、金払うのもちょっとあれやしなと思って、まあ安全そうな米の部分だけ食ってったら、
はい、
翌日見事に腹下しまして、
それは厳しいね。
しかも出張先やん。
うん、
なんやけど、あの、ほんまのなんかお腹痛いとかじゃなくって、完全に食中毒系の壊し方しても
う
てて、大腸菌系の。
あかんや。
ほんまにトイレ出られへんみたいな。トイレとベッド往復するだけみたいになってて。で、まあ、その、お前、病院のお仕事してたから、
うん、
あの、病院にそれを持ち込むこともできなくなるから、
そらそうやな、
一応そのプロジェクトリーダーに電話かけて、
うん、
こうこうこうで、多分大腸菌系やと思いますって言ったら、うん、来んなって言われて、
うん、
出張先やったのにホテルで一日過ごして、っていう残念な思い出がありますね。
一日で治った
一応、いや、翌々日夕方に治りました
。まあまあかかったな。
で、どうしてもやらなあかん仕事って、出張やからさ。
はいはい、
まあ、3日とか4日行ってる中で、なんとかここまで終わらせるって決まってるのに、終わらなあかんから、翌々日夕方ぐらいに、まだ本調子じゃないけど、行きますって言って、
はいはいはい、
やらしたら、まあいいよって言ってもらって、
うん、
あの、それこそ今みたいなレベルで、手の消毒とかして、
はいはいはい、
行って、なんとか仕事は済ませた。
コロナ前にね。
そう。
うん、
いやもうほんと ね、ダメな食べ物は食わんとこ。
そうですね。
すげえ当然のこと言って。
あの時にちょっと欲張って大丈夫そうなエリアを食ったのが多分間違いやった。
そうね、そうね。やばと思ったらやっぱ、あの、やめるべき。
侵食されていた。
それもメジャーなところやって。だからますますね、
そうなんです、
んなわけないと思ってしまうわけね、
はい、っていう残念な思い出がありますね、
はい、
エビは良くないですてか海産物はやばい
そうね、そう、
海産物とあと鳥ね、鳥、生の鳥は、
ああ、そうや、鳥もやばいよね、
なカピロバクターとかいうなんか攻撃方法みたいななんか良くないらしいな、あれ
そうね、ありますね、
あります、
はい、というわけでリスナーの皆さんは食べ物で気をつけてください。
はい、まあ、夏は過ぎましたけどね、秋もね、あの、危険かもしれないんで、
そうですね、
気をつけましょう
っていうか一年中気をつけなあかんね
まとまった
はい、じゃあ普通歌のコーナーでございます。
はい、
今回は防波堤しけさんからありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、イカさん、りにょりさん、おけいさん、こんにちは。イカラジスタの防波堤しけと申します。
こんにちは。
こんにちは
こんにちは。
皆さんはボードゲームで心に残るインストってありますか？
うん、
私はアグリコラのインストを受けた時に泣きそうになったことがあります。
え、
その頃農業を始めたばかりということもあったのですが、
うん、
アグリコラの得点計算の説明で、得点計算が複雑なところもあるのですが、土地をちゃんと耕していて、しっかり道具を持っていて、うん、農作物も家畜もちゃんと生産している農家は勝利点が高い、いい農家ということです、
うん、
という言葉が心にクリーンヒットしました。インスト中にもかかわらず、私は何も持ってないいい農家になれるのかなというネガティブな思考に支配され、込み上げてくる涙を抑えるのに必死でした、
うん、
当時おもげ慣れしていない私のためにとても丁寧にインストしてくれた方には申し訳ない気持ちもありますが、今振り返ると心に刺さるインストをしてもらえたと感謝の気持ちの方が強いです、
うん、
ちなみにその後ちゃんとゲームをプレイして楽しみましたよ。もしよろしければお三方の心に残るインストの話、ネガティブでもポジティブでも構いません、イカラジで話してもらえるとありがたいです。
ではでは、次回の更新を楽しみにしていますということで、しけさんはね、マンゴーがとても美味しい農家さんでございますが、
はい、うん、
以前いただきましたね。
そうですね、
はい、
めっちゃ美味しかった。
というわけで心に残ったインストでございますが、
なんかエモいね。
そうね、まあ、特にね、その自分もボードゲームっていろんなテーマがそのゲームとして落とし込まれてるから、
はいはいはい、
まあ、その時自分の人生のね、なんかその、なんかその瞬間にマッチするようなゲームが、
うん、
まあ、このしけさんのこのタイミングで来たと、
うん、
いうのがあったんだと思いますけど、いか、ね、さんはどうですか、長いボードゲーム経験の中で心に残ったインスト。
いやー、なんかね、結構初期はもうずっと俺がゲーム持ってて、俺がインストするみたいな。
まあ、その状態、もともと別にボードゲームを遊ぶ人たちが集まったグループじゃなかったんやろ。
もともとは TRPG のサークル、
うん、
で、まあ、そこに徐々にボードゲームを
差し込んでいったと。
差し込んでくれる方、まあ、師匠がいて、
はいはいはいはい、
その人がちょっとやってくれたりして、うん、俺が激ハマりして、俺がどんどんそこに持っていくようになって、最終的にはボードゲームサークルにまで変貌させてしまった、
ね、
あの申し訳ない状態になったんですが、まあそこで、まあいろいろ教えたり、教えるっていうか、基本的にはもう俺は読み合わせというか、
うん、
あの全部読むみたいな、
はいはい。上から順番にみんなで読んでいきながら、あでもない、こうでもないみたいな。
うん、
そ
う。
まあ、けど、なんていうんですか、今思うとっていうのがあるんですけど、
うん、
俺がおけいさんにインストしてたっていうのがちょっとこう今思うとすげえなってちょっと思ってしまって。
いや当然私はボードゲーム始めてたての頃はありましたからね、
うん、イカさんからね、ボードゲーム教えてもらったん
です。その通りです。私にとっての師匠はイカさんですから、
ね、ほんでその時は、うん、スノーの酒場さんのところにおけ
い
さんがたまたま来たみたいな感じだった
から、ボードゲームバーでしたね、
はい、うん、ボードゲームバーで来て、うん、俺がなんかあの端っこの方で、あの小さくなってる主みたいな感じでいたから、
小さいの
に
主、
いや目立たないようにしてたっていう、
目立ってたね。こんだけ声通る人間をたら目立つわ。
まあでなんかかゲームやるってなって、カタン、
はいはいはいはい、
あのカタンめっちゃ押されてたんで、
そうね、でその時そうでしたね。
でカタンが出てきて、あの、うん、カウンターの端っこの方で、
うん、やってましたね。
あの3人でやってた時に、
はいはいはい
はい、おけいさんともう一人の方かな、
うん、
に、
うん、
僕がインストして、
はいはいはい、
で最初おけいさん全然パッとしてない表情やったような記憶があるんですよ。
インストの頭の頃、
インスト最初やった、
はいはいはいはい、
まずゲーム全然やってないし、ま
あ、そもそもボードゲーム自体の経験値が少ない頃ね、
少ないから説明してて、で、あの説明終わってで、ゲーム中に何回かおけいさんがパッて花咲くみたいな笑顔になる時があって、この今理解したみたいな。
ピコーンってなって
た。ピコーンってなるが、おけいさんピコーンってなるの分かるんや。最初その無表情やのに、なんか、
はいはいはい、
ここのルールが面白い点を見つけたってなった時、ピコーンってなるのあるから、その時に、あ、なんかインスタしてよかったなっていうか、
はいはいはいはい、
あの、あ、なんかこの人はいい感じでゲームしてくれそうってちょっとなって、だわけ
ね、
うん、だその時のインストはなんかあのやってよかったなっていうか、その時にたまたま俺がこうインストできてよかったなっていう感覚にはなったんで、だそれはちょっと思い出あるかな。だからもうその酒場で俺が教えた人は大抵なんかそういう感じで、
はいはいはい、
結構ピコンってなってくれたりしてたんで、なんかそうなると楽しかった。
覚えてる？おけいさん。
全然覚えてない。
覚えてない。やっぱさ、なんか覚えてない
ね。いや、まあ、イカさんからいっぱいインストを受けてるねんけど、
はいはいはい、
そのカタンのその時みたいな覚え方はちょっとしてない。
多分ほんまに最初やねん。
はいはいはい。もうカタンってめちゃめちゃ初心者にはとっつきづらいルールやと思う
ね。そうやんな、うん。やりにくいよね。
そもそも交渉ってなんなんっていう。
そうそうそう。
けどもう汗だくなりながら、
はいはい、
もう細かくその場面場面での状況を全部説明しながらいつもやるから、
はいはいはいはい、
なんとか、あの、だからもう自分ゲームそぞろですよ、自分のプレイは。
はいはいはいはい、
人に教えるときは。
楽しんでもらいたいね。
もうなんかルールがちょっと今わからんかったら、こうでこうで、みたいな。
確かに確かに。
このパターンがあってね、とか、まずサイコロ振ってください、みたいな。
サイコロ振れただけです。はい、上手です。
めっちゃ褒めるやん。
めっちゃいい7じゃないですか、みたいな、
ね。ダメやん。
そんな感じでやってたなっていうのが、なんか、おけいさんと今の、なんか、今は、あの、重たいゲームをめっちゃインストしてもらう立場、
はいはいはいはい、
だからますますその一番最初やったことっていうのが、
はいはい、
なるほどね、
あ、おけいさんも大きくなったなみたいな。
そうです。それは確かにそうです。
そういう感覚。5、6年前。
5年って期間くらい、もう8年くらいになるん
かな。かな、そうかも。
多分。
あ、もう8、スノーの酒場初期が8年前のはず、ね、だから俺が40の時なんで、
へえ、怖、
俺25、6、
そうそうそう今元ねっていう話ですね。はい、
はい、じゃあ、はい、みのりさんは、思い出に残ってるインスタ、どんなインスタが
ありますか？いやー、まあだから、ポジティブなものでもネガティブなものでもっていうので、はいはい、ちょっとネガティブなんですけど、
どうぞ。
いからずでも紹介したカップケーキエンパイア、
うん、はいはいはい、
を、うんうん、あの、インストする機会があったんですよ。
うん、
あの、年末年始に、あの、集まってたことがあって、
うんうんうん、
うちにね、
うんうん、
で、おけいさんは横のタクで別のゲームしてたから、
はいはいはいはい、
私はなんか友達二人に、
うん、
じゃあカップケーキエンパイアっていう面白いゲームがあって、
うんうん、
出してきた
ん、うん、
盛り上がったもんね最初やった時、
そう、
うん、
けどうまくインストできんくって、
あ、
わちゃわちゃってなった。
なるほど。
なんか、うん、順番が、説明の順番がわからんとか、なんか何を言ったかようわからんみたいな感じ。
まあ普通に基本的にインストやからなぞろうと思ってん、
うん、うん、
けどなぞっていっても細かいルールを間違えてた。
ああ、
そうそうそう。ね、多分見落としてたんかな。自分の中では分かってるけど、
うん、
だからゲーム途中にあ、このルールってこれやったみたいな、
言ってなかったとか。
そうそうそうそう。あ、そしたらあ、その動きはせえへんかったなみたいなことあるやん。
あるね。
だから
一、はいはい、
回やった分っていうのが
う
強く残るから、その時に。ルール分からんのよね、その経験してなかったら、
ね、まあ、うん、過信したらあかんなと思いましたね、一回やったゲームでも。
カップケーキエンパイアのことはまだそんなに経ってないよね、
うん、
割と最近の話よね、1年前ぐらいの、
はい、
確かにな、まあ慣れてきたとはいえ、ね、なかなかやっぱりインストするのは難しいですね。
ねえ、まあ1時間ぐらいの、うん、あれも1時間ぐらいのゲームかな
1時間ぐらい、
まあまあ、ルール量の少ないゲームやったらまあインストできるようになってきたかなって思いますけど、
あ、でもね、俺インストしてて思ったのはカップケーキエンパイアはルールインストしづらいですよ、
う
ん、あれ
やっぱそうなのかな、
結構ね、ルール自体が一直線じゃないやつ、
うんうんうん、
そのこれをやった結果こうなってそのやった結果こうなるとかって、うんうん、綺麗に道筋が通ってるやつとか、
うんうんうん、
逆に処理順的になんかそのフレーバーと一致してるとか、
うん、
っていうのがないゲーム、
ない
か、そこからちょっと枝葉が多かったり、
うんうん、
まあ、特殊処理が多いとか、まあ、そもそもなんかやることが結構バラバラなタイプのゲームっていうのは、
うんうん、
インスト自体がすごいしづらい、
まあ、確かに、
まあ、それをしかも納得してもらうのも難しいっていうのはすごい普段から感じて、
なんか途中でさ、なんかじゃあこれはじゃあこれはって言われた時に、
うん、
あわわわわってなって、
あ、ね、それすげえわかるわ
なった、
なんかね、インストする時にやっぱりなんか喋ってる途中で、
うん、
自分でもちょっと自信ない部分とかがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、そうそうそう、
そういう部分に対して質問された時とかって、
うん、
やっぱ軽くテンパる、
テンパるよね、
うん、からちょっと待ってねって言ってめっちゃ探すねんけど、
まあまあまあ、
それが見つからんかったらどんどん焦っていくみたいな、
そ
のスパイラルも起こるし、
はい、
一回ルールをなぞって全部読んでいる場合と、うん、人から教えられたりしたり、
う
ん、ちょっと間を抜けてパッパってルール見ただけの場合となると、
うんうん、
そのなんかイレギュラーなことが言われた時にすげえテンパるのは分かる、ね、
どこに書いてあったなっていうのを把握しとかないと、
うん、
あと、まあ、その読みながらルール説明するのも、うん、これもまたインストする側の慣れの問題がすごいあるかなと思ってて、喋りながら読むって結構難易度高くて、
はいはい、
目に入ってる情報を選びながら取捨選択しながら喋ることになるから、
うん、全部が全部読むわけじゃないもんね、
そう、そうなると大事な部分すっ飛ばしたりするんだよね、
まあまあまあ、
でしかも喋ってる途中気づかへんから、
うん、
あの自分の中で勝手に補足を勝手に作り出しちゃったりすること
、うん、
っていう問題もあるので、
うん、
インストって大変ですね、
そうです、そうなんですよ、インストは大変だなって思います、
永遠のテーマやし、
うん、
あのボードゲームの深さでもあると思ってて、
まあ確かに
ね、アナログゲームのね、
うん、いやだからもう俺逆に怖いから、インストするゲーム結構事前に読み込まないと逆に怖いもん、
う
ん、
そうなってくるのかな、もしかするとね
失敗したりテンパりたくないから
まあね、もうルール見ずに、全然見ずに読む人いる、あの説明する人いるけど、
見てる、あれはでもすごいと思う、
すごい
それやろうとしてやらかすのが俺やね
俗に言うイカルール、
ね、イカルールが発生してその方が面白いって言われることもあるよ、
まあ覚えてるのはすごい
イカルールのすごいところは間違いながら自分の中で勝手にバランス取ってちゃんとゲームできるようになっている
じゃあ俺バランス取っちゃうのよ
だからなんかイカルールのはずなのにバランスは取れてるなってなるから、うん、ゲーム今回はそれで続行しようかって言えるルールになってる、
破綻してるわけじゃない
そうそうそう
イカルールのロストシティ悪くないやん。
そう、ただのバリアントとかしてるから、ね。
そうなんですよ。
まあだからそれはそれでおもろいからいいと思うけどね。
うんうん、じゃあ、おけいさん
の話ですね。私が記憶に残ってるのは、
はい、
どっちの話しようか迷ったんで、も2つとも言っちゃうんですけど、
うん、
1個はまあちょっと短くなるんですけど、
はい、
あのイカさんのインストです。
うん、
イカさん、まあ、その、まさにその
仲
間。いや、カタンじゃないです
よ。戻された。
すいません、カタンのちょっと忘れてたんでね。まあでも、本当にボードゲーム初期の頃のイカさんに教えてもらった中で、
はい、
あのバボーンっていうゲームがあるんです。これ同人ゲーム
なん
ですね。そう、未だに僕は再販を求めているゲームです。
でめちゃめちゃ簡単なゲームなんやけど、うん、イカさんのインストの始まりがそのゲームのセットアップからスタートしてて、
うん、
カードの山をバサーって机の上に広げて、
はい、
はい、セットアップ完了ですっていうところから
スタートするんで、引きがあるよね。
そう、そういう引きがあって、しかもちょっとユーモアがあるじゃないですか、
うん、
これで終わりなんですかみたいな。
確かに。
そうっていう
やるよってね。
そう、引き込み方みたいなものがすごい上手いなと思って、
はいはい、
その時にすごいなんかこの人ゲームの楽しそうにインストするなっていうのを感じたっていうのが印象に残ってるんですよ。
もう今ではかけらもないやろ。
イカさんはインスト聞いてる時にシーンってなるからな。
聞くのが苦手なの。言うのはね、あの得意じゃないけど、
なんか、まあ、まあ思いの時特になんかめちゃめちゃ考えてんねやろなっていう時に目が一点見てずっと固まってるから大丈夫かなこの人ってなるだけあるけど。
最近ほんまね、脳の回転が悪くてあの固まっちゃう、フリーズしちゃうん
ですよ。あ、なるほどね、うん。で、まあ、それですごいインストの仕方っていうのを、まあ、ちょっと考えさせられた時もあったのと、
はい、
もう一個同じくインストする時の考え方って話なんやけど、たまんちさん。
はい。
沖縄のね、
うん、
大道芸人やられてるたまんちさんのところに遊びに行って、ボードゲームをした時に、
うんうん、
あのテラミスティカを遊んだんですよ。
はい。
で、そのテラミスティカの、まあ、インスト、さらにその後のプレイ中の遊び方というか、その態度というか、
うん、
っていうのが、すごく、まあ、テラミスティカって重たいゲームやし、
うん、
難しいゲームなんで、初めてプレイした時にどうすべきかって全く分かんないんですけど、
うん、
それを楽しくエスコートしつつ、
うん、
でもそれをなんか、なんやろ、ずっと教えられてるって思わないように導くのがすごい上手かったんですよね。
確かに確かに。
だから
めちゃめちゃやり込んでるはずなんよね。
そうそうそう、うん、だから最初の初手で何するか悩んでて、何からいいかやったらわからんなーっていう風に言ったら、
うん、
まあ、例えばこういう選択肢がありますよとか、
うんうん、
でじゃあこれにしようと思います、あ、じゃあそれすごいいいと思いますみたいに、
うん、
まあ、ちょっと軽く褒めてくれたりとか、
うんうん、
確かに、
っていうのですごく気持ちよくゲームをプレイさせるっていうのに、
そうね、
めちゃめちゃ特化してる人やって、あれはね、なんか神様でしたね。
え、俺の枕で言われた俺の話が書き消えていくのやめてくれる。
後にするよりはいいやろ。
まあね、まあね、まあ褒められてたからまあいいよ。
方向性がちょっとね、2人では違うと思うんやけど、うん、
確かに、
そのインスト自体をエンタメ化しているイカさん、と気持ちよくゲームすることに特化してるタマンチさんっていうのは全然違うタイプなんやけど、うん、また一緒にゲームしたいなと思える人たちっていう意味では共通してるので、
はい、
すごくいいところかなと思います。
ありがとうございます。いっぱいゲーム、その同じゲームをやり込んでる場合、
うん、
そのインストとかした時に他の人にリソースが割けるんよ。
ああ、そうやね。
あの他の人ちゃんと、あの今回一緒にやってる方々はうまくプレイできてるかなとか、うん、ミスしてないかなとか、分かりにくいとこないかなってリソース割けるし、
うん、
それでいて自分も楽しめるから、
うん、
だからやり込むっていうのはいいよねっていう部分はね、そういうのもあったりします。
はい、というわけで今回はチケさんからのお便りでした。
はい、
ありがとうございます。
大丈夫かなこれでね。後半です。
はい、はい、今回もボードゲームを紹介するぜのコーナーでございます。
はい、
今回紹介するのは、
今回紹介するのは、ストリームスクロス。
イエーイ、
イエーイ、
有名なね、
ストリームスクロス。
お、ストリームスをまずご存知ですか？
私はもちろん知っていますよ。
はい、ストリームスというのは、あの、数字を順番に並べれたら得点がうまく稼げるというそのビンゴゲーム。
うん、そうですね。過去にも紹介したことありましたね。
はい、一度紹介したことがあるんです。
紙ペンゲームですね。
はい、
うん、
それの、これはストリームスの第3弾っていいのかな、
うん、
ストリームスクロスということで、
はい、
まあ、ストリームス、エクストリームス、
うん、
で、
はいはい、
ストリームスクロスの3つ目になるんですが、
う
ん、もう、はいはい、ストリームスの説明はいっか、
一旦飛ばそう、
うん、じゃあストリームスクロスという
のは
ね、
はい、
どういうゲームかと言いますと、
はい、
基本的には紙ペンゲームです、
うん、
で、あの、クロス、マス目が、20マス、
うん、
ありまして、そこに数字を書いていくだけ、
う
めっちゃ簡単、
はい、
で数字があの小順、小さいものから大きいものに順番にかけたら得点になるよ。
それはどんどん並べば並ぶほど得点が大きくなっていくよと、はい、
もうそれだけなんです、
はい、でクロスということは書くところが十字になっていると。
以前のねストリームスとかね、うん、あのエクストリームスとかのあと一本道
そう、ね、
やったんですが、今回クロスということで二本になってます。
一、はい、箇所交差する場所があるんですよね。
一箇所交差する、これがやばいんですけど、それで数字は以前まではカードとかタイルとかだったんですけど、うん、今回サイコロになってます、
う
ん、
なるほど、
はい、サイコロがこれ6面体なんですけど、はいはいはい、うん、6面体に書いてある数字が 1,2,3,4,5,8
なんでや
8,9,2 なんでか8
6、7どこにい
る
んだ
6、7どっか行っちゃってると、で手番のプレイヤーが順番が来ると、
うん、
最初1個だけ振ります、
はい、
つまり 1,2,3,4,5,8 のどれかの数字が出ると
。なるほど、
まあ、例えば3とか出たら3をどこかに書き込みます、はいはい、
うん、
とりあえず書く、うん、で次のプレイヤーは2つにサイコロが増えて、
はい、
それを振っていただいて、まあ、例えば、まあ、振ってみましょうか、コロコロコロ5ってなって、
2と3で5ですね、
はい、5ってなったらまた5をどこかに書くと、
はい、
先ほど、まあ、3ってあったから次5って書くってなると、うん、まあ、3の次5かなとか、なんかそういうことを考えながら、ね、やっていくと、で 3人目は3個、
はい、
で次の人は4個、次の人は5個、はい、
うん、
で5個になったら、ま、次の人は1個に戻ります。
なるほど、うん、1,2,3,4,5,1 と、
はい、で 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 でこれ4周すると、
うん、
で合計20回振ったら終わり。
なるほど、はい、うん、
シンプルですね。
で得点計算をすると、
うんうん、
で得点計算というのがマス目の順、どれだけ順番にかけたか、
照準で綺麗にかけ続けられたか、
はい、そうです。増えていったら OK なんですけど、
うん、
急に数字が減ったら、
うんうん、
そこで、一回切れて
一区切り、
はい、連鎖が切れるというか、うん、それでその、それまでのマス目の数を数えて、
うんうん、
例えば、まあ、7マス連続でいけたってなったら70点、
うんうん、なるほど、
なります。けどこのゲームの妙で、
はい、
いつも
ストリームスの罠ですね。
そうですね、5マス
はい、
やったらさっき4マスやったら15点入るのに5マスになると急に5点に下がる、
下がる、
うんうん、
っていうのが5,9,12であると。
しかもこの5のマスとかが出やすいのにな
そう、なぜかね
これはね、いつばきさん天才やなっていつも思うねんけど、
このバランスはねどうやって考えてんのやろうと思う。
その多分2つで収めてしまうパターンが多いのかなっていうので、うん、例えば7マス、横が7マスなんですけど、
うんうんうん、
5マス書いて2マス書いてのパターンをよくやりがちなんやなっていうような、
まあ、そうい
っぱいテストプレイした結果それが研究結果で出たんだろうと、うん、ということで、それでこう得点計算して最後得点が高い人の勝ちだ、
はい
はい、
というゲームになっておりますが、うまく説明できてはない、はい、
大丈夫です
大体わかりました。
ギリギリ
じゃあこのゲームの魅力を説明していきましょう。
はい、
イカさんはどうですか。
いや、ストリームスってまず、
うんうん、
100人までとなって1から100という、
はいはいはいはい、プレイ人数ね、
紙ペンなんですけど、そのビンゴゲームのように人数こだわらず紙の枚数だけできると、うん、
なるほどなるほど、うん、100枚入ってるから100人だよと。
そう、ただ100っていうことにしちゃってるだけやと思うん
ですけど、だから2部勝ったら200人までいけるよと。
そうね、
結局得点シートの数だけいけると。
はいはいはい、
で一応1人から8人ぐらいまでってここ書いてますけど、
その数字をね読み上げる人さえいれば舞台上でできますよ。
まあ20人までだったら1人1回サイコロ振るチャンスがあるからね。
そう
ね、
あそっか、全員ね。だから20人やったら1回はサイコロ触る。
そうそう、でも21年からは振らずにもビンゴゲームに参加してる人が発生し始める感じになりますね。
まあもう極端に言うと、もう映像で流せばもう1億人でもできるというゲームなわけですよ、
はい、まさにパーティーゲームですよ。
はい、で今回クロスっていう言葉の通り、うん、マス目がクロスされてるんで、
はいはい、
ど真ん中のクロスしてるところの数字何書くとかすごい悩ましくなってるんですよ。もうさっき一回プレイしましたが、
うん、
やっぱり盛り上がりますね。
そうですね、うん、鉄板ですねこれは。
これがあれであれがこれでってみんな自分の理論を語り出すところかもしれない。
確かに。リムさんどうですか。
はい、まあ、今までカードとかだったりしたと思うんですけど、うん、このランダマイザーを毎回変えてるっていうのはすごいよね。
確かに確かに。
そう、ああそっか、
うんうん、でサイコロやから私はまあ計算できないんですけど、うん、8が5個出るから最大で40、
うん、
ということは真ん中は20ですよね。 ということは20をクロスの場所に書けばいいのでは？
ノーそうではない。
そういうわけではない。
そういうわけではない。
というところが妙ですね。
おかしいなって意味で妙ですね。
妙ですね。
けど僕はその理論のリニョリに負けてるんで、僕の理論はリニョリの真ん中を二重理論に負けてるわけです。
考え直した。クロスって言ってもど真ん中にあのプラス、
うん、
プラスみたいにど真ん中にクロスしてるわけじゃなくて、
うん、
十字架なんですよね。
そうね。
ちょっと上の方にあるので、
そう、はいはい、クロスっていうのが十字架のクロスなんですよね。あれ多分。
っていうところもむずい
確かに
場所だなと思います。
はい、私的にはですね、
うん、
これはストリームス全般そうかもしれないんですけど、
うん、
初心者だろうが経験者だろうが関係ないところが好きですね。
ああ、それさ、なんかストリームスの回でも言ってたよ。多分
言ってたと思います、うん、でもねこれやればやる今回イカさんやったことあるけど、
はいはい、
結局私が1位リニョリさん2位、うん、イカさん3位だった
そう確かに
全然ねやっぱ関係ないっていうのがね、
うんうんうんうん、
一番いいところですよ、
はい、
やればやるほどね下手になりますこのゲーム
なんかねあの欲張んのよね。
そう
ね、
マックス目指そうとしてね欲張っちゃうっていう。
300点を取ろうとしてね、だからこう100点ぐらいを狙ってる人の方が勝てるかもしれない。
そうで、うん、あの毎回マックスが300点なのもいい、
うんうんうん、
一本線やった時も300点やったし、
そうか
クロスになっても300点やし、
うん、
なんかねあのボーイングで200点取るみたいなその、
うん、
なんていうの夢がある。
そうね、
あえて300点っていうね数字にしてるのが、うん、エクストリームの時は3000点っていう、
あ
の
あ
とんでもない数字になってたんですけど、 それはそれで好きなんですけど、
あの夢がある感じが好きですね、
う
ん
うん、これっていうのがあれですかね、2020の春かな、
2020年春のゲームマーケットでモンジローさん、
ついせんモンジローのね椿さんが、
はい、
あの出してはって、
うん、
それで気づいてなかったですよ僕最初、それであのこの前あのゲームマ大阪かな、
うんうん、
あの大阪の方来てはった時に、
うん、
あのこれ紹介してもらって、
はいはいはいはい、
でこんな神ゲーありましたっけみたいな話で、そのね、ヨゼヤ楽団さんとめっちゃ盛り上がって、
う
ん、
あの
2人してねストリームスファンなんで、
確かに、
めっちゃ盛り上がってこれもう、うん、あの買わさせていただいて、これが、普及版っていう形で、
うん、
あのなんかお菓子の箱みたいな感じのところに入れられてて、
まあまあ同人ゲームって感じのインタビューしてるやつですね、
うん、そうです。それがなんと今回、
はい、
何て言うんですかね、リメイク、リデザイン、
うん、
その、あの、綺麗なパッケージで、
はいはいはい、
リブート版ですかね。
リブート、なんか言い方ね、どう、はい、言い方いろいろあると思うんですけど、なんか新しく、
うんうんうん、
あの、出ると。
はい、
なるほど。
それが、くるまりさんから、
はい、
お
ー、出てます。
おー、出た。
10月10日、ストリームスクロスの日ということで。うん、
なるほど。
はい。
あ、そういうことな
んだと思うよ。あ、って言ってたよ。ツイッターで。10、はいはいはい、10でね。関数字の。
あ、そっか。あ、10でクロスか。
うん。
すごで、くるまりさんで、出るっていうこと知らんかって。
はいはいはい、はい。
なんか、出た時にツイッターで流れてきて、マジでってなって、
うん。
なるほどね。
で、ベップサイさんが、綺麗にデザイン。
アートワーク
してはって、
うん、
その、あの、紙のところで、うん、あの、いろいろ都市と、なんで街並みとか、
うん、
ちょっと自然な街並み書かれてて、
うん、
あのテーマが入ってる感じで、その川の流れを、
うんうんうん、
そのマス目の上に書いてて、
ね、流れを止めないようにしようみたいな、
それを買っていただけたら、だからこの普及版っていうその、うんうん、あの同人版はもう
なかなか手に入らない
と思うんですけど、
うんうん、
あのね、あのエクストリームスがパーティーキングという形で、
うん、
あの、うんうんうん、出てるのと同じく、うん、あのストリームスクロスも簡単に手に入るんで、
そうですね、
うん、
くるまりさんは通販もやってありますよね、
うん、通販、あのお肉とともに通販
はい、そうなんですよ、あの送料無料になるので、
うん、
いくらか買えば、
うんうんうんうん、
はい、あの食材と一緒にね、
確かに
ソーセージとかミートソースとか売ってるので。
なんか自家製ソーセージあったよね。
そうそうそうそう。
めちゃめちゃ気になる。
美味しそう
やね。車にさ、あの、ボードゲームと食品のお店。
そうそうそう。
この前テレビ出てたから。
うん。
ね、週一出てたから。
ね、うん、すごいすね、オムライスが美味しいお店ですね。
そうです。
いいなって感じです。
そう、うん。ぜひ行ってみたいお店でございます。
行けるかな、行ってみたいですね。
そうね。
うん。
現場は行けるんじゃん。
行ってみようかな、なんか。
時間作らなあかんよね。
確かに。
変な、
現場なんだかんだ忙しいからね。
うん、
変な古いパチンコめっちゃ置いてある店に遠出する。
それはイカが悪い。それはイカとハタが悪い。
前回ねそういうことしてたりはしたんですけど、今回はあのボードゲームだから、ボードゲームカフェとかもね、
うんうん、
あの開けやすくなってるというか、
う、ね、
あの緊急事態も、
う
ん
うん、開けてますからね、
開けてますから、それでちょっとそういうとこ巡れるかな今回は、
うんうんうん、
思ってます。はい、
はい、じゃあ今回紹介したのは
ストリームスクロスでした。
はい、そのさオープニングの時にもあの思ったけど、
うん、
何人か殺してるよね。
こういう必殺技あるよね多分。
まあ、いくらでもあると思うよ。
あのねウルトラマンとかもやって
る。なんか水長剣にも似たなってと思うし。
だからあの手をクロスするっていうのはいろんなことが生まれる。うん、
確かに確かに、
うん、
技出しやすそうな感じ。
あのスーパーファミコンにあったプロレス技ですごい足の速いキャラクターがそれで突っ込んでいくって技。はい、というわけでボドタのコーナーでございます。
はい、
はい、今回もですね、ハッシュタグイカラジでつぶやいてくれてるイカラジスタからのツイートを勝手に読み上げるコーナーでございます。
はい、
はい、まず最初にピピタパンさんからいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
イカラジ173回拝聴、お三方とも拳で流るタイプっていうのが受けました。後方支援するのでパーティーに入れてください。ボドゲアップグレードの話面白かったです。これくらいのお弁当箱にのアップグレードキットとしてボード用のリアルお弁当を用意したらテンション上がりそうですね、ということ
で、 いいですね、
うん、またねあのいい画像をつけてくれてますね。
はい、
この FF 初代かな3ぐらいかなっていうのとドラクエの武道家が一緒にいる拳系ラジオの画像
コラボしてますね。
ほんでこう愉快なリニューリさんになってるの
よ。なぜ
財布を忘れて愉快なリニューリさん、
なんでやねん。
だからもう173回で喋ったやつ
のことなんか愉快なって話あった気がする。
できるだけ入れようとしてくれてるところにね、
あ、そういうことか、ね、めちゃめちゃ拾ってくれてんねんな、
うん、いつも丁寧に時間かけていただいて
んのか、ありがとうございます。
なんぼか渡すわ今
度。子育て頑張ってください。
そう、年が近いんでね、
あ、
うちの子と、
うん、ね、そうなんですよ、
はい、
これくれるのお弁当箱にのアップグレードはある意味あのリアルバラン入ってるんで、
あーですね、
ある意味なんかアップグレード済みで販売しております。
はい、
さらにリアルにしろってことですよね。はい、
はい、続きまして、
はい、ワンダバさんです。イカラジ最新回拝聴、ボドゲフリマお疲れ様でした。今年もイカさんには雑なダイスチャレンジであれこれ買っていただく感謝、次回もダイスチャレンジはやっていきたいので お買い上げ頼みますと。
お、
はい、今回あのいつもねあの、うん、フリマではあの北節ゲーム会っていうその、
はいはいはい、
あの北節のゲーム会のところで集まってやってはるところと、
うんうん、
あのうちとがなんか謎の対決をしてるんですけど、
ミニゲーム対決してます。
はい、あの今回あの北節ゲーム会のところはあの、うん、3個のダイスをあのボタンを押したら勝手に振ってくれるシステムのやつを置いてて、あ、そうそうそうそう、その感じの3つ版なん
で、
でそれであの何本にしろって言ったらじゃあこの数字出せよと、じゃあただにしろって言ったらじゃあ111出してくれるいやちょっとそれはむずいんでみたいなことを言ったり、
はいはいはい、
あのじゃああのワンダバさんとチンチロリン対決だみたいな、
でもあれやろ、うちと一緒でもチャレンジしたら買うっていう前提、
チャレンジしたら買いますし、
う、ね、
もう全然もうあの値引きされなくて別に構わないって思いながらも値引きをチャレンジするっていう、
はいはい、
すごいね、あのお互いうちも今回はあのストップウォッチでいろいろやったりとか、
そうですね、
毎回前
田さん話しましたけど、
はい、次はね来年はめっちゃ凝りたいと思います。
はい、
はい
はい、続きまして
ちむまる子さん、イカラジ、これはアップグレードと言っていいのかわからんけど、ブルゴーニュをプレイするときにタイルを色別に小さい巾着袋に入れておくと便利だと優しいフォロワーさんに教えてもらい快適にプレイできたのを思い出しました。ランダムにタイルを引く系のゲームは袋を使うと準備も片付けも楽になりますね、ということで、う
ん、なるほどね、
確かに
確かにブルゴーニュは特に色指定があって、
うん、
ちょっとねリアルにそのやると面倒くさい
ところがある、ね、可能性があるよね、
うん、
はい、確かにあの、ま、最近やったらタイル引く系のさ、うん、ランダムに引く系のやつは、
うん、
ま、ほぼほぼ袋とかついてると思うねんけど、
確かに確かに、
ま、昔のゲームは山積みにして、うん、引くみたいなね。
そうね。で、その丸いチップをすごい難しいと思いながらシャッフルしてた。
そうそうそうそう。
なんかよかった流れですね。
ね、
はい。ちーまる子さんが奥さんの自慢してないと若干ちょっとなんか心配になりますね。
ちょっと問題が出たのかなみたいな。こっちとしてはふふふってこうね。あ、よくないよ。
いや、今のよくないよ。今のイカの方がよくない。
そういうのよくないからね。そう、仲良くね、あの、暮ら 出してください。
はい。
はい。続きまして、きつねうどんチャーハン定食さんです。
はい。
はい。173回、ボトゲフリマに興味があって聞いたら、おけいさんが拳系を選ぶ人だと知って、すごい共感。自分もディアブロ3、FF11 と14、ラグナークオンラインも文句が一番好きでした。グルムヘイブンも最初はクラグハードで、っていう殴りからだったな、ということで、うん、もうめちゃくちゃ私が共感しております。はい、首がもげそうなぐらいうなずきましたので、もう返信をせざるを得ませんでした。
ああ、そうなんや。
同じ感じ選び。
めちゃめちゃ、その通り。もうラグナルクオンラインもやってるし、FF14 もやってるし、最近やってるディアボロも拳系やし、もう全部被っとる。
あれやね、一緒にゲームしたらキャラ被るから危険やね。
あ、ほんまやね。二人で、話はあるけど。
二人で文句で旅に出て回復役をランプで死ぬことになる。
いや、それはそれで。
それはそれで。
拳で語り合うね、関係で、ね。
はい、というわけで、きつねうどんチャーハン定食さんです。ありがとうございます。はい、はい、続きまして。
田辺康彦さん。アップグレードの話、まさに似たようなことしてた笑い、遊びやすさの一工夫や見た目やら、所持しているからこその愛着、アナログならではの愛着があるよね。おけいさん宣伝ありがとうって言ってますよ。
うんうんうん、
はい、ディアブロ2、リザークテッド田辺康彦さんも出ております。皆さんもぜひご購入ください。
はい、
何回でも言いますよ、まだ私はクリアできてません。
ゆっくりやってくれ。
そうですね、
はい、
はいはい、というわけでですね、このような形で、ハッシュタグ、イカラジ、ひらがな、イカ、カタカナ、ラジでつぶやいていただきますと、
はい、
イカラジスターということで、イカラするリスナー認定しまして、読みさせていただきます。
はい、
たくさんお便りお待ちしております。
はい。はい、
雑に読みます。
はい。あとですね、名刺コマ、欲しい人、
うん、はい、
まだまだ名刺コマありますんで、
そうですね。
はい、欲しいよと言ってくれたら、住所とかヒアリングしまして、
はい、
送りつけるようにいたします。
はい、ね、お手紙だけじゃなくね、普通にツイートを読み上げた人も、名刺コマ配ってますので、
はい、
はいはい、欲しい人は DM ください。
まだね、はい、名刺コマ、ね、節分レベルで、投げれるぐらいあるんで。
確かに。
で、ね、ゲームも秋、僕いけると思うんですけど、その時にもね、名刺ごま交換とかお願いできればなと、はい、はい、持っていきますんで、
一応多分私とりのりさんはいけないんですけど、
は
い、まあ、我々二人の名刺ごまをイカさんに託しておくので、
はい、
欲しい方言ってもらったら、
そうですね、ワンセットでお渡ししたりも、はい、しますんでお願いします、はい、
この声目立つんでどっからでも分かると思うんで、ぜひ探してもらったら、
はい、ゲームマーキー左下にいるんです
。マップ上ね、
完全な左下にいるんで無理やり来てください。
なるほどね。
めっちゃ一番遠いとこに配置されちゃったんで、今回辛い状態ではあるんで、
ね、ま
あ
ね、ノスゲームさん、わざわざ来てほしいですね。
はい、ノスゲームさんのお手伝いで、13におりますのでよろしくお願いします。
はい、はい、この間ホラボドに出ました。
あ、出てましたね。
うん、なんかイカさんそういう宣伝あんまりせえへんけど、
うん、他のとこ出た時はあんまり言わない。
この間よろずや楽団さんにも出てましたしね、イカさん。
あ、恐ろしいことになってましたね。
よろずや楽団さんとこ出たら、よろずや楽団さんとこ一回休止するっていう。
今大阪までは一旦休止と。
はい、なんてことだって、たまたま行ったらそれ、
恐ろしい会に行ってましたね。
待ってたんかなみたいな。
まあそちらもね、聞いてもらうということで、はい、私は、ね、そう、私はホラボドで、マーダーミステリーの話をしました。
お、さすが、マーダーミステリー作家のリエルさんじゃないですか。
う
ん、
はい。そうです。
はい。
一応、もみさんが、うん、パッケージ版のマーダーミステリーを5個紹介してて、
うん、
私はオンライン版のマーダーミステリーを5個紹介してます。
そうですね。受け聞き手として、普段全くマーダーミステリーやったことないカオリンさんが、
受
け役となって、こんなゲームおすすめだよっていう話をしてましたね。
はい。でそこでも宣伝したんですけれども、
はい、
マーダーミステリーアプリ、ウズで、うん、私のシナリオが配信されております。
やった
ー、ありがとうございます。イカさん、やりましたか？
は？
キレ気味
や。怖い、怖い。キレんなよ。怖
マダミスの話題全部ダメ。
いやー、もう少しマダミス本当に触っていきたいと思うねんけど、まだ恐怖心の方が勝ってしまう。
なるほどね。はい、あの頃の私たちというタイトルでですね、はい、
うん、
渦初の6人シナリオです。
うん、
今まではその渦のアプリはね、5人しか遊べなかったんですよね。
え？
いかに聞いてもダメ
よ。あ、5人までしか無理やった。
そうそうそう、5人までのシナリオしかなかった。単純に。
なんでか。別に意図してそうしてるわけじゃなかったと思うねんけど、まあ、うん、そういう風になってました。
たまたま。
はい。はい、 でも今回私が作ったものは6人シナリオだったので、うんうん、それが初めてということで、うん、
はい、
はい、皆さんが全員、女子高生になって、
うん
うん、はい、女子高生のキャラクターで演じていただく、あー、マーダーミステリーとなっております。
はい、
大丈夫、俺なんか荒引き団に出てる人みたいな感じになる、うん、ならへん。
荒引き団が分からへん、
分からへん。
そのセーラー服の格好をしてピアノ弾くおっちゃんが出てくるみたいな、そういう、
分からへんけど、
あるんですよ。
あ、なるほど、
ね、はい、まあ、もちろんね、おじさんでも楽しんでいただけます。
そうですね、はい、むしろおじさんの方がみんな JK になりたいはず。
うん、
はい、
うん。
こちらは、お値段の方は、
はい、ですね、610円、1人当たり610円なんで、
うん、
プレイし終わった後、まあ、アプリ決済みたいな感じでね、
うんうんうん、
決済画面が出てくるのでそれで決済してもらうんですけど、
うん、
はい、
でもウズって他のシナリオ全部無料で遊べるじゃないですか。
いや、全部じゃないです。
あ、そうなんですか、はい、でもほとんど無料で遊べるじゃないですか。
あ、はい、
そのシナリオと比べて何がいいんですか、このシナリオ。
あ、実はですね、音声がついてます。
音声、
はい、
はい、それ BGM ってことですか。
あ、そうですね、声優さんの読み上げ、
お
ー、うん、BGM もついてると思う、多分、
うん、うんうんうん、
と、なんていうの、シナリオ部分を声優さんが読み上げてくれるっていうのがあったりしますので、うん、
なるほど、
はい、でさらに、情報量もすごく多い、
うん、なるほどね、
シナリオとなっておりますので、ちょっと、うん、なんだろうね、重めな、
うん、
しっかりしたマーダーミステリー遊びたいなっていう人に楽しんでいただけると思います、うん、
まあ、中級者向けになるんですかね。
うん、そうですね、うん、ちょっと中級者、まあ、マーダーミステリーは何回か遊んだことあるなっていう人に遊んでもらいたいです。
なるほど。
でプレ済みの人とかがね、よかったっていうツイートをね、うん、横目に見てたりはしてたんで、
うん、はい、ぜひ皆さん遊んでほしいですね、
う
ん、
お願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、
ということで、エンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @IKARAJI 宛にいただければ大変嬉しいです。
はい、
では今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
ケイでした。
イカがー